18、播磨ヒストリア。播磨町の歴史をひも解き、その時代にタイムスリップして、当時の出来事をエピソードを交えながら紹介します。大判に記された徳姫。今から400年余り前、安土桃山時代から江戸時代にかけて生きた一人の女性がいました。名前を徳姫といい、徳川家康の次女です。天正10年、1582年、本能寺の変で織田信長が亡くなった後、甲信地方、山梨県と長野県で徳川氏と北条氏の領土争いが始まります。兵力では北条氏が勝っていましたが、信濃地方、長野県の豪族を味方につけた徳川氏が有利に戦っていました。一進一退の戦いで、両者は間もなく和睦し、19歳の徳姫が北条氏直のもとへ嫁ぎました。ところが、天正18年、1590年、豊臣秀吉の小田原攻めで北条氏は負け、徳姫は家康のもとへ戻ります。独り身となった徳姫でしたが、29歳の時、秀吉の仲人で、池田輝政と再婚します。結婚して5年間は子供に恵まれなかった徳姫でしたが、第一子忠次の誕生を機に5人の子供を産んでいます。輝政には16歳の利高をはじめ4人の子供がありましたが、徳姫は忠次を次男にし、生まれる子供を溺愛しました。忠次誕生の翌1600年には関ヶ原の合戦があり、先行のあった輝政は姫路52万石を家康公から与えられ、徳姫は播磨御前と呼ばれるようになりました。慶長8年、1603年、岡山城主小早川秀秋が亡くなると、徳姫は幕府を強引に動かし、わずか5歳の忠次を岡山城主につけました。さらに慶長15年、1610年には第二子でまだ9歳の忠雄を淡路の国6万石の由良城主に据えて強大な権力を得ていきます。その頃の様子を書き記したものが北本庄の蓮華寺で見つかっています。それは僧侶が本尊の前で座る講座で来判と呼ばれ、来判とも言う。その裏側に書かれていました。慶長14年、1609年、有慶というお坊さんが、御前様、徳姫は、加護50から60、お次の女性は300人を超え、家臣などを合わせると、総勢5000人余りの大行列で江戸に向かっていました。お供の贅沢で、派手な衣装を見た人々は一様に目を見張り、前代未聞だ、と驚きの声を上げ、あっという間に国中に広まった、と書き留めています。この頃には姫路城が完成し、徳姫は繁栄を極めていたと言えるでしょう。播磨町郷土資料館館長補佐、宮薙康氏、電話079-435-5000。